それでは本日の聖書の箇所を拝読いたします。本日の聖書の箇所はイザヤ書41章10節、旧約聖書の999ページ、旧約聖書の999ページとなっております。では聖書を拝読いたします。イザヤ書第41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。本日はこの箇所を通しまして、共におられる神と共にという題で泉川牧師よりメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。年も改まって2015年になりました。明けましておめでとうございます。この年も皆様に神様からの大きな祝福がありますことを心から願っております。昨日は教会で大晦日ということで感謝祈祷会を持ちました。その中で参加なされた方々ともに1年間を振り返って神様の恵みを数えたわけでありますけれど、そこに参加されている一人一人が1年間数えることができないほどの祝福がありましたと、その中で感謝を一つと言われても本当に一つに絞るのが難しいと、こういうお話でありました。そういう意味では昨日の大晦日祈祷会の中でも一年を振り返って、神様は本当に私たちに対して恵み深い方であったということを確認する良い機会となりました。そしてそのことを通して思うことでありますけれど、去った一年間共にいてくださった神様はこの年も私たちと共にいてくださるわけであります。昨年に勝る祝福、また昨年に勝る私たちが主に捧げる感謝というのがますます大きなものになるだろうというふうに期待しております。この一年の初めにそのように私たちのことを愛してくださって、私たちを祝福してくださるその神様の皆を褒めたたえつつ、神様のお言葉に聞いていきたいと、そのように思っております。一言お祈りをしてからメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。2014年もあなたの豊かな恵みと導きの中に守られて、感謝を持ってその年を閉じることができました。感謝をいたします。そしてまた年も改まって2015年を迎え、新たなる思いを持ってこの1年を私たちは進んでいこうとしております。私たちと共にいてくださるあなたの豊かな愛と恵み導きの中で、この年もあなたの御心にかなう歩みを私たちがすることができますように導いてください。あなたが私たちのために実現しようとなされる神の国がなるために、どうぞ私たちのこの1年が御心を成し遂げるための1年として用いられますように、すなわち私たちもあなたによって祝福され、豊かな成長を与えられ、そして私たちに委ねられ関係を結んでいる多くの方々に対して、世の光、地の塩、祝福のもといとして私たちがこの1年を歩むことができますように、私たちに与えられた祝福が関わる多くの人たちのものとなり、共にあなたの皆を賛美し、栄光をあなたに期することのできますように導いてください。この1年の始まりにあたって、私たちはあなたの御前に集ってまいりましたけれども、どうぞ私たち一人一人をあなたがこの時に豊かに祝福してください。またこの元日礼拝にあたって、あなたがイザヤ書の41章10節の言葉を与えてくださいましたことを感謝いたします。 これからあなたの御言葉に深く耳を傾けようとしておりますので、私たちがあなたの御言葉の中にあるあなたの御旨を深く知ることができますように、また受け入れました御言葉を通して働かれるご聖霊がここに添えました一人一人の中に豊かに御業を表してくださいますことをお願いいたします。これから語ろうとするこの小さき者の上にあなたの豊かな顧みと導きがありますように、あなたのご主権のもとに置いてくださることをお願いいたします。御手に委ねて尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは先ほどお読みいただきましたけれども、イザヤ書の41章10節のお言葉をもう一度繰り返してお読みしたいと思います。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。この一年の初めにあたって、主よ、私たちはあなたの御言葉、あなたの御旨を聞いていきたいと願いますと、このように祈っている中で神様が導いてくださったのがイザヤ41章の実節のお言葉であります。恐れてはならないと神様を私たちに対して語ってくださっています。驚いてもいけないと私たちに語ってくださっています。ですから私たちはこの1年を恐れることなしに、そして驚くことなしに進んでいきたいと、そのように願うわけであります。そしてそのことには理由があると、このように神様は教えてくださっているわけです。恐れてはいけません、私はあなたと共にいると。神様が私たちと共にいてくださるので、あなた方は恐れることはないと言ってくださっているわけです。驚いてもいけませんと言われた神様は、なぜならば私があなた方の神だからと、このように言ってくださっているわけであります。ですから、もし私たちがこの1年を恐れることなく、驚くことなく前進することができるとすればですね、神様がおっしゃってくださったように、私たちと共にいてくださる神、そのことを私たちが日々に覚えてこの1年を歩むのであれば、私たちは恐れることはないということであります。そしてまた、私はあなたの神であると神様はおっしゃってくださっています。これは分かりやすい言葉で言うと、私はあなたに対して全責任を持つと、このようにおっしゃってくださっていると受け止めてくださっていいわけですね。私たちのことをいつも見てくださって、そして私たちの歩みに対して責任を負ってくださる、どんなことがあっても私たちと共にいて私たちに対して責任を負ってくださる、そういう神様がいらっしゃるということを神自らが私たちに対して語ってくださっているわけです。ですから、そのことを私たちが決して忘れることがなければ、恐れることもありませんし、驚くこともないと、このように言わなければならないんですよね。どうして私たちは恐れてもいけませんし、驚いてもいけないんでしょうか。私たちはですね、人生を生きるということは力が必要だということを皆さん知っていると思います。力なくしてですね、人生を生きることはできません。皆様に委ねられた大切な働きをそのように担っていこうと思えばですね、いろんな出来事がありますけれど、それを超えて自分に委ねられた働きを進めていかなければいけませんので、力が必要です。その力を考えたときにですね、恐れることによって持つ力ということもあることはあります。皆様は火事場のですね、火事の時のですね、異常に力が出てくる、そういう力があるということを皆様は聞きますよね。ですから私たちは追い詰められて、そして不安になり恐怖にかられるとですね、私たちの内側から驚くほどのですね、日常には見ることのできない力を発揮するということはあります。ですから追い込まれることは力を発揮することだからいいことだと、このように言う方々もいますけれど、でも実際はそうではありません。私たちがですね、 この追い詰められて、その不安、恐怖の中で出す力というのはですね、ある一つのことに対してだけの力が出てきますけれど、しかもそれはですね、何て言うんでしょうかね、要するに、とにかくそういうふうにして、恐れの中で出てくる力というのは、大したことではないということです。かえって私たちがですね、本当に自分たちに与えられている力をその豊かに発揮しようと思うんだったら、逆に恐れではなくて平安を持ってなければいけないということですね。平安があればですね、私たちは物事を広く見ることができます。高い視点から見ることもできます。物事を深いところから考えることもできます。私たちが神様によって与えられた言葉を通して内側の世界を持っていますけれども、その内側に与えられた力を発揮していくためには、恐れではなくてですね、私たちは平安こそ私たちの力の源であるということを知らなければなりませんね。神ご自身は驚くほどの力を持っていらっしゃる方ですけれど、神様の力というのは恐怖心によって生み出された力ではないということです。かえって恐怖心から出てくる力というのは、視野は狭いですし、そして高い視点から見ることができませんので、本当に低い次元でしか物事を見ることができません。ですから力は力ですけれども、多くの場合は破壊的な力となってしまうこともありますし、間違った方向にですね、暴走するという力になることもあるんですよね。しかし天の父なる神様が持っていらっしゃる力は、いつでも平安な心を持ち、その平安な心によって用いられる力であるということであります。ですから神様は私たちに対してもその力を与えてくださっていますけれど、それは恐れによる力ではなくてですね、平安のうちに用いられる力こそ私たちにですね、発揮してほしいと、それを用いてそれぞれに与えられた使命、役割というのを行ってほしいと願っているわけであります。ですからこそ天の父なる神様は恐れてはならない、なぜか私はあなたと一緒にいるからだと、このようにおっしゃってくださるわけですよね。イスラエルの国というのはですね、小さな国です。大きな上の方にも大きな大陸があり、下の方にも大きな大陸があって、その間に挟まれている小さな地域に住んでいる人たちでしたよね。ですから彼らはいつでもですね、北の方からも、そして南の方からも大きな力を持った国がですね、経済を理由として、あるいは軍事的な行動を理由としてイスラエルの国をですね、踏みにじるということがよくあったわけです。ですから彼らはですね、そういう大きな力によって翻弄された歴史を持っていると、このように言わなければなりませんけれど、その彼らに対して、よその国からですね、攻めてきた力はイスラエルの人たちに対してどういうことをしていたかというとですね、この大きな国がですね、自分たちが占領した国を自分たちの下に置いておくためにはですね、この占領した人たちが結束することがあってはならないんですよね。いつでも彼らはバラバラでないといけませんから。ですから人々をいろんな形でですね、こうして引き裂いて関係をバラバラにして孤立させるという形を取るということです。実際私たちは国というレベルでなくてもですね、それぞれ生きている中で孤立させられたりですね、することがあると思いますけれども、誰かによってですね、私たちが抑圧され、そして支配され、その力のもとにですね、組み敷かれようとするときには、私たちは多くの場合ですね、必ずと言ってほどバラバラにされていきます。孤立させればですね、人は弱くなります。ね、弱くなります。しかし、一つになると力を持ちます。ですけどこの生きている世界の中では、人はですね、自分の力を行使するために自分の下に置かれているものをバラバラにしていくということをするわけです。ですからイスラエルの国の人たちもですね、よその国から攻められ、そして支配されるときには中にあってさまざまな力が分散されてしまうということになっていくわけです。ですから彼らはよその国のですね、大きな力に 自分たちは襲われてバラバラにされたことによって無力感を持ち、無力感を持っているので彼らは私たち、その彼らのことを支配するということができたということなんですよね。しかしそういうバラバラにされればされるほどに心細くなり、そして不安になり恐れを持っていくという状況になるわけです。ところがそういう状況の中にあるイスラエルの民に対して神様は、私はあなたと共にいるんだよということを言ってくださるわけです。誰が私たちと一緒にいることができなくても、誰がその力によってその引き裂かれてですねするようになったとしても、でも人が裂くことができない、私はあなたと一緒にいるんだよと神様は言ってくださるわけです。ですから私たちはですね、孤立されれば孤立させればさせられるほどに不安になりますけれども、でも天地万物を作られた力ある神様が私と共にいるということ、この事実をですね、私たちが知り、それに確信を持つときに、私たちの中には驚くほどの平安が与えられ、その平安な心を与えられたことによって、私たちは状況を変えていく、ね、状況を変えていく力を自分たちの内からあふれ出していくということができるようになるということであります。イエス・キリストは私たちのことを、あなた方は地の塩ですと、世の光ですとこのように言われましたけれど、それはこの地上にあってあなた方は周りから力を受けて翻弄されるということではなくて、あなた方自らの内からあふれる力を通して、あなた方は人々を結びつけるその塩の働きをするんですよって、人々の中に秩序を与えていく光の力をあなた方は発揮していくんですよとイエス・キリストはおっしゃいましたけれど、イエス・キリストがなぜ私たちに地の塩、世の光と言えたかというとですね、イエス・キリストを通して天の父なる神様と私たちの関係が結ばれるから、だからあなた方は神様が共にいてくださるというところに立つことができるから、あなた方は塩にもなることができるし、光にもなることができるんだと教えてくださっているわけですよね。ですから私たちは、神が私たちと共にいてくださるということが、実はどれほど大きな力を私たちに与えるかということを知らないといけないということですよね。しかし私たちは多くの場合、共にいてくださる神様のことを見るよりも、見上げるよりもですね、誰か人間が私のそばにいてくれないのか、どこか人間の力が私を保護しないかといって、人の中にですね、自分と共にいてくださる、いてくれる力を探しますけれど、でも私たちはそういう期待はですね、いつも裏切られるんですよね。ですから私たちは天の父なる神様が私たちと一緒にいてくださるという、この事実を握り、その事実の中に立って生きることができるのであれば、必ず平安を持ちます。平安を持った者だけがですね、高い視点で物事を見ることができます。広い視点で物事を見ることができます。深く掘り下げてですね、物事を知ることができます。ですから今この時に自分がどう語り、どう行動し、誰と力を合わせてことを動かしていけばいいのかということが分かるようになりますから、そうするとですね、私たちが平安な心を持ち、そして事柄を理解し、どうすればいいのかということが分かったときに、実は私たちが物事を動かし、そこに祝福を生み出していくために必要なものはですね、必要なものは実はすでに与えられてたんだということに気づくことが多くあるということであります。神様がわざわざ働いてですね、なかったものを生み出していくということではなくてですね、私たちが神が共にいてくださるというその事実と、それに基づくですね、平安な心をさえ持てばですね、実は私たちにすでに与えられているものを持って物事を動かしていくことができるんだということが分かるということです。神様はですね、私たちに対しては常に備えて働きかけてくださるお方です。 神様は準備なしにですね、私たちに対して働きかけるお方ではなくて、私たちのために必要なものはですね、神様は最初に準備して用意してくださっているということであります。その用意してくださっているものを私たちが見出し用いることができるために必要なのがですね、平安なんだということです。そして繰り返すようですけど、その平安は神が私たちと共にいるという、ここにですね、私たちは平安の根拠というのを持たなければならないということであります。しかもこの共にいてくださるという神様は、私はあなたの神だとこうして教えてくださるわけでしょう。神様はどんなことがあっても約束した人たちに対して責任を放棄するということはないということです。その責任をですね、神はご自身の名に誓ってそれを守ってくださるということであります。イスラエルの人々というのはアブラハムを通してですね、その広がった民族でありますけれど、天の父なる神様はアブラハムと約束をします。約束をした後ですね、アブラハムの子孫というのは神様に従う日もあれば神様に逆らう日もあります。どちらかといえば神様に逆らってですね、間違ったことをするということの方が圧倒的に多かったわけであります。ところがですね、そういうイスラエルの民でありながら、神様はイスラエルの民を見捨てることはなくてですね、間違ったのであれば、まあ、その間違いを正して悔い改めるように、そして道を失ったならば道を示してですね、住むようにさせてくださってですね、神様はイスラエルの人々に対して常に責任者としてその彼らの歴史に介入してくださったということであります。ですから私たちが正しければ神様が私たちに良いことをしてくださる、ね、私たちが神様に対してその良いことをしたときだけですね、神様が私たちに対して責任を持ってくださるというのであれば、これほど不安定なことはないですね。私たちは今日朝決めたこともですね、夕方にはすっかり忘れてしまうことがあります。やるぞと決めたこともですね、3日で終わってしまうということはよくあることです。そういうことですよね。そういう私たち自分たちに元いを置いてですね、神様が私たちに対して働きかけてくれることを期待したらですね、私たちは何も望むことはできないということであります。でも神様は一度私たちのことをあなたは私の子だと言ってくださったらですね、天の父なる神様はいつでもどんな時でも私たちに対して父として責任を持って関わってくださるということであります。まあ、そういう意味でですね、天の父なる神様という方は共にいてくださる方であり、そしてどんな時にも約束した私たちに対して責任を行使してくださる神なる方であるということを教えてくださってますから、ですからこの神様と私たちが共にいることができるということがですね、一番大切なことだということを今日の聖書の箇所は語ってくださっているわけであります。ですからこの1年ですね、この1年いろんなことがあるでしょう。いろんな人との関わりの中でですね、孤立させられることがあるかもしれませんし、状況的に孤立してしまうようなこともあるかもしれません。自分に対して責任を持つべき人が責任を持たずにですね、無責任にしたことによって翻弄されてしまうということもあるかもしれません。でも人が私たちに対してどうであったとしても、この天地万物を作られた神様は私たちと共にいてくださる方であり、自ら私はあなたの神だとこのように宣言してくださるお方ですから、この方とこの一年を歩むことができるのであれば、皆様はですね、内側に与えられた力を行使することができますし、そして与えられて、もうすでに与えられているものを用いて物事をですね、祝福の中に進めていくこともできるようになりますので、そういう意味では私たちはこの1年を力強く進むことができるのか、それともそうでないのかというのは、 私たちと一緒にいてくださるという神様と、私たちが一緒に歩むことができるかどうかということに、が問題だということを、私たち知らなければいけないということですよね。ですから今日の聖書の箇所は、私はあなた方と一緒にいるよ、私はあなたの神だよと教えてくださっている、その神様のお言葉をですね、ぜひ心の中にですね、しっかりと握っていただきたいと思うわけです。そしてそういう中でですね、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支えると、こういうふうに神様言ってくださいますよね。ここでですね、注意しないといけないことは、神様がですね、神様がしてくださることは、あなたを強くすること、あなたを助けること、そしてあなたを支えるということ。神様は私たちに対して、あなたを強くするよ、あなたを助けるんだよ、あなたを支えるんだよと言ってくださっているわけですけど、状況をですね、状況を私が変えましょうとは言ってないということですよね。神様がですね、基本的に私たちに対してしてあげたいと思っているのは、私たち自身ね、この周りではなくて、その周りではなくて、あなた自身、あなた自身がちゃんと保たれていれば、状況は全部変えていくことができます。今は辛い日々を送るようなことがあっても、あなたが大丈夫だったら、あなたはその辛い日々を喜びの日々に変えていくことができる。だから状況を変えることが問題ではなくて、あなた自身が支えられているということが重要なんだということを、今日の聖書を教えてくださっているということです。ですから神様はですね、その子供をですね、甘やかせてしまうようなですね、そういう甘いお方ではないということです。そうではなくて、その子供を強くし、そして必要な助けを与えて、そしてその子が潰れることがないように支えることを通して、その子自らが生きることができるように、その子自らが立て上げていくことができるように、その子自らがですね、祝福を多くの人たちと分かち合うことができるものとなれるように、ちょうど親が子供をですね、育ててあげることそのものがですね、祝福であるということを知っているようにですね、天の父なる神様も私たち一人一人を養い育てることが重要なんだということを、今日の聖書の箇所で教えてくださっているわけです。新約聖書の中でパウロ先生も言いましたよね、私は植えました、アポロは水を注ぎました、でも重要なのは成長させてくださる神様です、とこうおっしゃったことがありますよね。パウロはですね、そのイエス・キリストを通して天の父なる神様との深い交わりの中で、さまざまな困難がある中で宣教師としての働きを進めていった人です。そうした時に彼がですね、その内側で理解することができたのは、どんな状況があったとしても状況が問題ではないって、自分たちが神様によって成長させてもらっているということが重要なんだって。ですからどんな難しい問題にその遭遇しても、その問題を解く力を持っているのであれば、それは難しいものではないんですよね。そういうことでしょう。大変な問題があったとしてもですね、それは力ない人にとっては大変なことでしょうけれど、成長した人にとっては難なく解決することができることになります。子供がですね、何かおもちゃとか何とか壊したって言って、どうにもならないと言って泣いてますけど、じゃあ大人が介入したら、その壊れたおもちゃのことで大人も一緒になって、ああ直せないって言って泣くかと言ったら、そういうことじゃないでしょう。大人は大人ですから、子供ではできない別の方法を通して、それを元通りに直してあげるということも可能なわけですよね。ですから天の父なる神様は私たちを成長させてくださるお方であり、私たち自らが祝福を生み出していく、私たち自らが神の国を立て上げていくものとして、 用いようとしてくださっている。ですから神様は私たちを成長させてくださるんですよって。ですから誤解説している方々がいらっしゃいますけど、神様が一緒にいて私たちに対して責任を持ってくださるんであれば、私たちは何一つ頑張らなくても、何もしなくても、どんな失敗しても全部神様がやってくださるんだったら楽なものだって、その棚からぼた餅が落ちてくるみたいに神様が全部をトントン拍子によくしていくんだと、こういうふうに誤解してですね、自分自らその責任を果たしていくということをしないでですね、怠慢にその生活をしようとする人たちがいますけど、でもそれは神の御心ではありません。そういうことではなくてですね、神様は私たちに力を与えてですね、私たち自らが祝福を生み出すことができるように、周りの人を助けることができるように、私たちを育ててくださるお方だということです。ですから神様は私たちと一緒にいます。責任を持ってくださいます。だからこそ神様は私たちを強くするために働いてくださる、ね、強くするために働いてくださる。そしてあなた一人ではできないことをいろんな協力者を与えることによって助けることを通して私たちを導いてくださる、そして支えてくださるということですよね。よろしいでしょうか。ですから皆さんがよく知っている聖書の言葉の中に、神様は耐えることのない、耐えることができないほどの試練を私たちに与えることはないと聖書に書いてありますよね。試練は耐えることができないような試練を与えられませんと書いています。その言葉をですね、違う表現をするとどういうふうに言えるかというと、あなた方が潰れてしまうことがないように、私は最後のところでちゃんと支えているよということですよね。今日の聖書の言葉を引用すると、支えていますよということです。皆様もこれまでの人生の中でいろんなことがありました。今もいろいろな問題を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。でも私たちはこの事実に気がつくじゃないですか。でも私は今支えられているって、支えられているでしょ。支えられているから皆様はここにいることができるんですよ。ですから私たちはですね、天の父なる神様が支えてくださっているということは本当のことだということ、当たり前のように今生きているというこの現実の中に、実は私たちが支えられている、耐えられない試練に遭うことがないように神様がしてくださっているということに気がつかなければいけないということですよね。そしてその試練と同時に逃れる道をも神様は備えてくださっていると、このように言ってますよね。ですから私たちが置かれている状況からそれを乗り越えてですね、別の道に行くためには、今まで見えなかったことが見えるようになり、考えることができなかったことが考えることができるようになり、これまでは一人でしか向かうことができなかった人が協力者を持って立ち向かうということを学んだことでですね、私たちは今まででない新しい生き方というのをそこから始めていくことができるということですよね。ですから置かれた状況の中から逃れる道を進んでいくというのは、私たち自身がこれまでの自分から違う自分に変えられることを通して私たちは逃れていく道を見出していくことができるということであります。だから神様は私たちを強くして助けてくださるんだということをおっしゃってくださっているということですよね。よろしいですかね。ですから、年の初めにですね、神様がイザヤ41章の実節のお言葉を与えてくださったということは本当に感謝なことだというふうに思うわけであります。どうぞ皆様がですね、神様が共にいらっしゃるので、いたずらにですね、恐れたり不安になってしまって何も見えないという、こういう状況にならないようにしてください。恐れていては何も見えません。恐れていては成長することもできません。神が共にいてくださるので、 まずは安心するということが大切なことだということです。そして責任を持って導いてくださる神様は、その置かれている状況から私たちが新しい道を進んで次のステップに進むことができるように、私たちを強くさせてくださる、成長させてくださる、その恵みが私たちの中に与えられていますから、ですから苦しい時ほどですね、私たちを育てようとする神様が働いていらっしゃるのは間違いがありませんから、その時に私たちは聖書の言葉をですね、一生懸命読むということ、祈りながら聖書を読むということがどれほど重要かということも教えられるわけです。なぜ聖書を読むことというふうにここで言ったかというと、私たちがその新しい道を進んでいくためには、私たちが引き上げられないといけないんですよ。今までの次元からですね、次の次元に上がっていかなければいけないんですよね。私たちを引き上げるためにですね、神様が私たちに与えてくださっているのは聖書の言葉なんですよね。その聖書の言葉を通して私たちは新しい気づきが与えられるわけです。新しい心の目が開かれるわけです。そのことを通して私たちは物事を解決して前進していくということができるようになるということでありますから、ぜひお互いですね、この一年を祝福のうちに進んでいきたいと思います。そして私たちに委ねられた使命働きを力強く進めていきたいというふうに思います。そしてそのことを通して多くの人々の喜ぶ顔や安心する顔や、そういった姿を見ていきたいと、そのように願います。そのためには私たちを通して神様は御力を表してくださいますので、どうぞ皆様のうちに与えられている力が発揮されますように、皆様のうちに与えられている力が発揮されることで周りの人たちが祝福を受けることができるように、また皆様自身のその力が発揮されることによって、神様がすでに用意してくださっているさまざまなことがですね、神の御心を行うために用いられるようにですね、無駄になることがなく用いられるようにしていただきたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。どうぞ私たちが恐れの心にとらわれたり、驚きの中に混乱して進むことがないように、どうぞ私たちと共にいてくださるあなたと私たちが共に生きることができますように、すなわちあなたを信頼し、平安な心を保ち、責任を持って私たちに働きかけてくださるあなたが与えてくださった一つそのことを通して、私たちが成長の恵みに預かることができますように、どうぞあなたによって強められ助けられ、支えられて、この一年を進んでいくことができますように祝福してください。またそのようにあなたがしてくださることを信じて心から感謝をいたします。どうぞ弱々しく、そして力のない、そういう人生からおさらばして、私たちがますます力と恵みに満ちた人生を歩んでいくものとならしめてくださるようにお願いをいたします。感謝と願い、尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく主に、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものまでとなり。アーメン。